中小企業診断士
うっち
ー&三
津の
経営相談室。
はい、来ました。
この番組は中小企業診断士という資格を持っているうっちーこと
千山孝之と
三津こと
中満和之が
一緒に経営という難しい話を明るく楽しく分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、ところでね、
はい、
三津、
何、
俺ね、あれ始めようと思うんだけど、あれ、
あれ、やる感じかしないし、
TikTok
そうそう言えてないし、
TikTok 最近だって超流行ってるよね、あれね。
ま
あ、
流行ってますけど、多分それ TikTok のことをおっしゃってるのかなと、うん、
まあちょっと方言があるのかな
方言関係ないと思いますよ。
そうそう、
やりたい、
うん、まあやりたいのよ。
それまたなんだっけ。
いや、だってもう流行ってるじゃん、超流行ってるじゃん、
まあね、まあ、確かに流行ってますけど ね、
ね、まあ、俺ももっとね、あのこう有名になってどんどんどんどん売れたいんだね。
売れたい
芸人ですか。
芸人じゃないんだけど、
売れたいってなんか40のおじさんが何やるか興味があるんですよね。
まあ、まあまあね、それはね、あの、うん、まあ、俺のこともそうなんだけど、うん、まあ、そういう相談もやっぱあるわけですよ。
なるほど、
経営コンサルっていうのね、
あ、
どうやったら売り上げ伸びるのって言うんで、ね、俺も TikTok って、まあ、ちょっとね言ってはないけどさ。
なるほどね。じゃあとりあえずやっとけみたいな人もいるわけなんですかね。やってみたいっていうのですね。
そうそう、やっぱりそういうふうなこと言われて、うん、TikTok やっとけばいいんでしょって言われて、まあまあ、そう本当かなと思いながら、ね、ちょっとうまく返せなかったですね。
なるほどなるほど。じゃあ今日は TikTok の話、
うん、
TikTok の話、
TikTok の話。
え、中身ってそれ詳しいんですか。
詳しくない。最近でもハマっ てね、よく見てるわ、見てて、ちょいちょいちょいちょい見てるんですよ。なんかあのいろんな踊ってる人見てね、楽しそうだなと見てるんですけど、まあ、あれをね、どういうふうに使っていくのかっていうかね、まあ、そもそもどういうふうな位置づけでやっていくのかとかね、多分考えなきゃいけないこといっぱいありそうだなという気はしますよね。
はいはい。
うん、やっぱりその情報を発信していくっていうところで、うん、まあ、いろんなね、その TikTok とか、うん、YouTube とか、うん、なんかいろいろあるじゃないですか。
あります、ね、
実際何したらいいかっていうのが本当にね、うん、分かんない。
分から
ない。なんかとりあえず動画流行ってるから、うん、やってみようかな、
う
ん、っていうノリですよね、うん、要はね。
さっきのウッチーもそういうことでしょうね、多分ね。
そうです
ね、
TikTok
ね、TikTok ね。まあ確かに、まあ、そのノリだとね、まあ、まあ確かにやる分には、ね、楽しくていいかもしれないですけどね。
そう、
ビジネスで考えた時に果たしてどうなのみたいな、ね、
そう、
それもあるかもしれないですよね。
そこが気になるんですよ。
じゃあその辺の話 ね、うん、掘っていきますかね。じゃあ
よろしくお願いします。
はい、行きましょうか。じゃあね、初めに曲いきましょう。始まりにふさわしい曲、ひらがな欅坂46でひらがな欅。
はい、ということで今日のテーマは情報発信。
はい、
情報発信大事ですよ、う
ん、ね、TikTok、
TikTok
TikTok の話するのか今日はみたいになっちゃいますけどね。
まあね、まあ、うん、情報発信で、まあ、TikTok がいいのかっていうところね、うん、話、まあ、TikTok がいいのか YouTube がいいのか、うん、まあ、他にもね、インスタもいっぱいあると思うんだけど、うん、まあ、何選んだらいいのかな、うん、
そこですよ、うんうん、みんな絶対悩んでる。
そうね、
ただね、ただ大事なことなんですよ、うん、それは確かにね、どれを選ぶか大事なんですけど、うん、そもそも何のためにそれやるのかっていうことを皆さんどれだけ理解してるかっていうことの方が逆に大事だと思うんですよね。
何のために、
何のために。
そうですよ、そういうね、広告ってなんかやらなきゃいけないとか、何やろうかとか、それこそ SNS 何使おうか、使うこと前提で考えがちですけど、うん、
はいはいはい、
そもそも何のために広告ってするんでしょうか。
そもそも何の
ために、広告、
それはね、やっぱり、まあ、名前を、
うん、
ね、売って、まあ、うん、売り上げを上げたいっていうのがやっぱりね、
そうですね、チラシ配ったりとかも広告の一つですし、うん、まあ、つまり何のためにやるのかっていうことをしっかり考えた上で、うん、手段としてどれを使うかって考えないと、うん、
そうか、 TikTok は手段の方になってくるんですね。そうそうそう、
TikTok やるぞ、やりたいやりたいだけで、うん、でも、まあ、単純には TikToker になるだけの話なんで、
そうですね、
ビジネスとして考えた時に、はい、まあ、ビジネスとしてはね、まあ、利益残すとか売り上げ上げると思ってやる中で、うん、どれが選択すべきかっていうのをそこから考えていかないといけないわけで、
はい、
手段側、やり方側からこう入ってきてもね、
うん、
やっぱそれなかなかうまくいかないわけだった
んですよ。そうですよね、うん、やり方だけだったら、
う
ん、ね、本当数ありすぎて選べないし、自分に合ってるかどうかが分かんないですもんね。じゃあ最初のそのなんでやるのかっていうところ はどうやって見極めていけばいいんですか。
もう究極に難しい質問なんです
けど、難しい、
うん、まあ、一つ考え方として有名なのでいうと 4P なんていう考え方があるんですね。
4P、
はい、
何ですかそれ。
これはね、あのプロダクトの英単語ね、英単語のプロダクトの P と、はい、プライス値段ですね、これの P、 あとプレイスの P とプロモーションの P っていうね、まあ、4つの P を総合し 4P なんていうんですけど、はい、まあ、それ専門的なこと言われてもピンとこないと思うんで、一言で言うと何かっていうと、はい、その会社が使ってる商品とかサービスをどのようにしてお客さんにその価値を伝えるかっていう、まあ、伝え方のお話。
伝え方、
はい、で、まあ、あのプロダクトとかプライスとかいろいろありますが、今の例えば広告の話でいくと、うん、はい、その中でもプロモーションに該当するところになりますよね。
プロモーション、
はい、つまり自分の商品には価値をどうやってお客さんに伝えるかと、うん、お客さんとのコミュニケーションをどうやって取っていきますかっていう中に、そういう広告とかもあるわけなんですよね。
うん、
そこをしっかり考えていかなきゃ、まあ、いかんということなんですよね。
そうするとそのプロモーションというのは手段だから、その前にやるべきことが考えることがありますねと。
さすがうちシナリオを読んでくれました。
さすがです。
その通りです。もちろんですよ、その価値を、ね、どう伝えるかって話なんですけど、そもそも誰に伝えるのっていうのありますよね。
そうですね、誰に
誰に
ですか。そっか、誰にがほわっとしてますね。そう、
TikTok 界になりたいじゃあちょっと弱いですよね、
うん、そうですね、誰にが見えないですね。
誰に TikTok にこだわると思ってるところを見てもらいたいのかじゃないですけどね。
、はい、
商売で考えれば どういう人をお客さんにしたいのかですね、
うん
うんうん、で誰にどういう商品やサービスを売るのか、
うん、
誰に何を、それをどのように売るのかっていうんですね。
どのように
要はライバル会社いっぱいありますよね、同じようにやってる会社、はい、差別化をやっぱしなきゃいけない。あちらよりぜひこっちを買ってください、
はい、
で2つ並べた時に自分の会社を選んでもらいたいわけです
よ、はい、
そのための方法を考えなきゃいけない、まあ、まとめると、誰に何をどのように商売していきますかっていうのは、実はビジネスの背骨なんです。背骨の一番幹の部分なんですね。これいわゆる事業領域とかドメインなんて言い方をするんですけど、
ドメイン、
はい、これはすごく大事なんですよね。
自分がどういったところで勝負するかって、そういう意味かな。
そういうことですよ、まあ、TikTok っての OK なんですよ。全然 OK です
、はい、
自分が売りたい商品やサービスがあって、それを誰に売りたいのかと、
うんうんうん、
でその誰にっていう人たちが TikTok 使ってればいいですよね。
そうですよね、
うん、
誰にの人たちがよく見るのが TikTok であれば、
全然、OK、
自分が勧めたいものは絶対見てもらえるんですね、
うんうん
うん、
そうかそうか。なんか例とかで言ったらどう、うん、
例えば TikTok だったら若い、ね、方が多分一番使ってると思うんですよ、
うん、それ若い人ぜひ行きたいね。
ぜひ行きたいですよね。だから若い人向けに商売してる人は多分いいと思いますよ。ちょっとね、年齢層高い人は例えばビジネスマンでも40代、うん、50代とか狙ってるようなビジネスであれば、まあ、TikTok よりもいいのがあるかもしれないですね、うんうん、
例えば Facebook とか、
例えばですね、とか電子化にあんまり慣れていない、例えば新聞とかでも、うん、iPad とかで見るよりかは、やっぱ家に紙で届けてもらう方がいいと思ってる方たち向けて情報発信したいんだったら、それこそ新聞の折り込みチラシとかがいいかもしれないですよね、
は
い、
そうですね、うん、
そっかそっか。じゃあ相手によっては別にそのオンラインのメディアだけじゃなくてもいい、うんうん、かもしれないっていう、そういうこともね。
もちろんそうですね、やっぱね、新しいものっていうのは目が行きがちですよね。やっぱそれがやっぱ盛り上がるし、
ね、
いわゆるバズってですね、わーってなって、まあ、古いものっていうのはちょっとも時代遅れ感って感じるかもしれないですけど、
はい、
まあ、目的とかターゲットに合わせて考えた時には、実はベストな回答っていうのは、まあ、古い新しいはあんまり関係ないのかなというふうには思いますよね。
そうかそうか、確かにね、そういう広告とかを使わなくても、うん、口コミだけでお客さん増やしてる会社さんもね、うん、いっぱいありますからね。
いや本当そうだと思いますね、やっぱその受け取る側のお客さんの気持ちにこうしっかりなって、その人がもうどういう状態だと情報が受け取りやすいのか、理解しやすいのかっていうことを考えて、まあ、自分として売り上げを上げるためにどんなお客さんに対して情報発信するのかっていうのをちゃんと整理してやり方選んでいかないと、単なる TikTok かみたいになって終わってしまうわけですよ。やりたいだけでいっちゃうとですね。
そうか、自己発信だけに終わっちゃうんですね、うん、
そうかそうね。それだと発信したいっていうのが初めのね、うん、TikTok って話だけど、
TikTok
の話になっちゃうからね、まあ、そこじゃなくて、うん、いやそもそも何のためにっていうと、その売り上げを上げたいっていう、そういうところだったんだよね、
う
ん、
そこからやっぱまずしっかり入っていかないかんということですよね。
目的大事だね、
目的は大事、まさにそれですね、はい、やっぱ顧客がねどういうことを考えているのかっていうことを踏まえた上で、はい、まあ、適切なメッセージというかですね、やっぱ配信方法を考えたらいいと思います。 ですよね。
そうすると売り上げを上げるっていう話になると、うんうん、まあ、売り上げって言ってもすごくばっくりしちゃってるから、うんうん、まあ、上げる方法っていくつかあるんですよね、
うんうんうん、確かにそうですね、うんうんうん、たまちゃんとどんな売り上げ上げるって考えるときに、はい、例えばそのお客さんって言っても、
はい、
例えばこう切り口的にはですね、まあ、ざっくり2つ3つあるわけなんですけど、
うんうん、
お客さんって考えたときに売り上げ上げるぞってなったら、うん、どんなお客さんに向かって攻めていこうかなとか考えます？
どんなお客さんに向かって攻めていこうかですか、うん、やっぱ自分がその商売としてやりたいものを、
うんうん、
今現在もう始めてるのであれば、うんうん、使ってる人がいるわけじゃないですか、
うん、
だからどんな人が使ってるのかなっていうのをまずリサーチしてみて、
うんうんうんうん、
その人に話を聞きに行く。
ああいいじゃないですか、素晴らしい素晴らしい。
ただなんかこう、
う
ん、
成長したな、
成長したな、もう残り時間はもう何も話すとなくなったぐらい
、まあね、来月か玉木先
生本当に、
いやでも本当今聞きながら思ってたのは、でも本当どうやったらいいんだろうっていう、その何ですか、方法が分からなかったんですけど、うんうん、今みたいなのを考えてみればいいんですか、
う
ん、
そうまずやっぱりお客さんをこう増やしていこうってなった時に、
うん、
やっぱ今まで付き合ったことないお客さんに対して何やれるかって考えると、
はい、
今までお付き合いのあるお客さんにどうしようかって、うん、まあ、大きくこの2つで分けれると思うんですね、
はい、
でもすでにお付き合いがあるお客さんがいれば、
うん、
例えばなんでうちの商品買ってくれたんですかじゃないですけど、
うんうん、
まあ、そんなことを聞くことによって結構ヒントがね、
うんうんうん、
得れたりとかしますよね。
ああそうかそうか、新しいお客さんより、まあ、すでに、お付き合いのある、まあ、既存顧客、そちらの方が、はい、まあ、売り上げが増やしやすいですよっていう、まあ、
そうですね、やっぱ関係性できてますからね。
うそうか、関係性大事なんですね。
うん、初めてのお客さんって果たしてあなたのところから商品買って大丈夫かしらというか、
あ
本当に美味しいのかしらみたいなのがやっぱあるわけですよね、
うんうんうんうん、
一度か二度か買ってくれていれば、まあ、そこの心理的なハードルはクリアしてるわけなんで、さらに、仕事としては伸ばしやすいですよね。なのでやっぱそういったお客さんに対して情報を発信するのはどうしたらいいのかなとか、まあ、そういった切り口で多分考えていかないと、まあ、いけないでしょうね。
あ、
う
ん、ちょっと例は違うかもしれないけど、例えばあの、ね、あのなんだろう、ファーストフード行って、うん、ハンバーガー買った時に、うん、ドリンクはどうですかとか、
うんうん、
ポテトもどうですかとか、サラダもどうですか、スマイルもどうですかとか言ってくると、あれがそういうやつかな。
まあね、まあ、そういうことですね。やっぱりその、まあ、関連購買だとかね、クロスセルなんて言い方をしますけど、
うん、
やっぱ一つのお客さんに対してちょっと違った切り口で違う商品を提案したりとか、
うん、
まあ、よくあるのがあのスーパーのレジの近くにガムを置いてたり乾電池を置いたりとかしますよね。
してます、
ね、あれもあの乾電池買おうと思って来てる人はどれだけいるかって言ったら多分あんまりいないんですね、
はい、
レジに並んでる時に、あ、乾電池なかったわとか言って買わせるわけですよ。
それ、
うん、
いつも多分乗っかってます。
乗っかってるね
乗っかってる。
俺も大体ガムとか買っちゃうんですよね、
はい、そういうことだったんですか。
一、うん、人当たりのお客さんがこう関連するものをいっぱい買ってもらって、
うん、
使うお金の、ね、客単価をちょっと上げるみたいなね、
うんうん、
そういった考え方もありますよね、
うん、本当そうか、うん、その方がまあ既存のお客さんから、うん、まあ、売り上げを上げるのはそういう、うん、まあ積み上げていくっていう方がまあやりやすい、
一番やりやすいでしょうね、信頼関係できてますからね、
でそういうとこからいろいろね、声とか、
うん、
あのお客さんが何を望んでるのか、
うん、
まあ、それを聞いて、
うん、
それを新しいお客様の獲得につなげていくと、
そういうことですね。
なるほど、
そっか、既存の人の情報がちゃんと分かってくれば次にどんな新しいお客さんが欲しいと思ってくれるのかっていう研究もできるんですね。
素晴らしい、
なるほど。
いいこと言っちゃったな、これ。
これ今ね、でもね、やっぱうちがね、そうやってね言ってたのね、なんかね、そう思った。
そう、
ね、そうか。だからみんなね、顧客アンケートとか、うん、ちょっと言えなかった、顧客アンケートね。
顧客アンケートね。
はい、みんな取ってるもんね。
まあ、そういうの取ればまた例えばしつこいですごい TikTok で仮に情報発信するとしても、うん、何を情報発信すれば新しい見込み客に響くのかっていう、その発信する内容も結構固まってきたりしますよね。
そうですよね、う
ん、既存のお客さんからしっかり情報を取っておくっていうのが大事なところになってきますよね、は
い、でも本当ちゃんと考えておかないと、ね、本当に数打ちゃ当たるだと、うん、多分ちょっと労働の、ね、手間だけになっちゃって
もちろん
大変、自分だけが大変で、なんかあれ思ったより売り上げないなみたいな状況になるよりも、ちゃんとこう情報を集めて計画立てて、
うん、
でしっかりその人たち届くように受け手の方の目線になって情報を発信していく、いいんですね。
まとめ方まで素晴らしい。
先生方先生方、タマは成長しましたか。
成長してる成長してる。いや本当にその通りですね。
なるほどな、
まあ、まずはね、 今いる目の前のお客さんに話聞いてみるなんてもいいんじゃないですかっていう、うん、そんなところですかね。
まあ、そうですね、はい、中小企業は本当にあの、ね、手間もあんまりかけれないですし、うん、お金もいっぱいかけれないんでね、うん、何でもかんでも数打ち当たるは本当に危険ですよね、うん、しっかりあの目的をしっかり考えた上でどれ選択するか考えてねやってもらいたいなと思いますよね。
はい、頑張ります、はい、ありがとうございました。それではここで1曲お送りします。スピードでボディ&ソウル。はい、ということで今日は情報発信について教えていただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。まあ、TikTok、ね、するにしたって ね、大事なこといっぱいありましたよ ね、
そうそう、いきなり TikTok じゃなくてね。まあまあね、じゃあちょっと今日 の話を振り返る意味で、うん、あの、うん、中見先生ちょっとじゃあ私の方で振り返らせていただきます。
どうぞ、は
い、
どうぞどうぞ。
ね、まあ元々は TikTok やるぞっていうところから入ったんだけど、うん、まあまあそもそもそれは手段の話でしょうと、うん、情報発信する手段の話でしょうと、うん、そうじゃなくってそもそもね、あのビジネスの背骨として誰が誰に何をどういうものを届けたいのかということをまあしっかり組み立てましょうよと、ね、その目的っていう話ですね、
うん、
でその目的をしっかりした上で、うん、じゃあどうやってっていうその手段が出てきますよと、うん、で、まあ、今情報発信したいと、うん、TikTok 使いたいという話だったけど、うん、まあまあまあ待って待ってと、うん、それはそもそも情報発信したいじゃなくて売り上げを上げたいが目的なんでしょうと、
うん、
売り上げ上げるってバクっていうけど、まあ、いくつかあってざっくりお客さんを分けるとすると、うん、新しいお客さんと、すで、
はい、
に今お付き合いしてるお客さんと、
うん、
これどっちが売り上げ上げやすいですかと、
うん、言
ったらまあまあ一般的にはすでにお付き合いのあるお客さん、うん、こっちの方が上げやすいですよね、
うん、
と、
うん、
ね、もう信頼関係できてるわけですからね、うん、あのさっきはねあのハンバーガーとポテトみたいなね、
うん、
そうしたけど、まあ、あのついで買いとか、うんうん、あとねあのスーパーのところのレジ近くに売ってる、うん、まあ、乾電池みたいなね、うん、まあ、これ専門用語でねクロスセルとかアップセルとかね、うん、まあ、そういうふうについでに買ってもらう既存のお客様の方が、うん、まあ、売り上げは作りやすいですよね、うん、と、
はい、
うん、あとはまあ既存のお客さんだったら声も聞きやすいでしょうと。
そうですね、
うん、
何を求めてるかって聞きやすいから、うん、まあ、そのお客さんの既存のお付き合いのあるお客さんの声を聞いて、
うん、
まあ、そこからその言葉だったり、うん、あの商品だったりを考えて新しいお客さんにアピールしていけばいいんじゃないですか、うん、まあ、そんなようなお話だったかなと思うんですが合ってますでしょうか。
はい、素晴らしいでございま す、
ね、ありがとうございます、
はい、いもうまさにその通りですね、うん、やっぱもう何にしてもこう手段 TikTok とかはまあ手段の方に入るのでそこから入るというよりかは、はい、やはり何を目的としてて、
うん、
でまあ、売り上げ上げることがもちろん目的なんですけど、まあ、今回その情報発信ということで考えたらやっぱ誰に向かっての発信なのかっていうのをちゃんと意識するってことですよね、
うんうん、
まあ、自らの商売 のターゲットというかですね、お客さんを誰に、うん、まあ、誰にが決まらないと、まあ、ちょっとなかなかいろんな戦略で例えば決まらなくてですね、うん、まあ、例えばラーメン屋一つとってもですね、お客さんをどういう人にしようかって設定するだけで、例えば女性向けにしようと思えばメニューの中身も変わってきますし、
うん、
店の内装の雰囲気も変わってくると思いますし、うん、まあ、例えばねラーメンいっぱいあったら値段とか量とかね、そんなもいろんなものが多分関係してくると思うんですよね、
うん、
情報発信もどういうツール使うのかやっぱ誰向けかっていうのはねとっても大きい、うん、ところになってくるので、やっぱりあくまでこう情報発信をやることは手段であって何のためやるのか、そして誰に向かってやるのかという、うん、ここの部分をねしっかりこう確認して整えておくっていうのは大事になってきますよね。
もうなんかね流行ってるとそれが効果的なんじゃないかなってつい思っちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそれに乗っかったらはうまくいきそうな気もするけど、うん、そこはもう一番最後に考えるべきところなんです ね、うん、ですね、
まずはあのしっかり押さえるべきところが、それこそドメインとかね、うん、誰に何をどのようになるって話もありましたが、
うん、
しっかり押さえた上で手段はその後どれを使ってやろうかという話になって、うん、まあ、順序で言うとそういう感じですよね。
そうですね、うん、
TikTok じゃなくてもね、まあ、口コミとかね、うん、チラシとかね、
うん、
あのまあ、そういういろんな手段もありますよと、うん、まあ、そんなような話ですね、
うん、まあ、そうですね、本当手段と目的がこうごちゃ混ぜにならないようにね、
うん、
何のためやるんだっけってしっかり考えてくるということですね。
そうですね、うん、何のために誰に対してっていうところを、
うん、
やっぱ書き出すのが一番いいんですか。
あ、まあ、それはね一番僕的にはお勧めしてますね。やっぱ書く方がですねやっぱりまとめやすいと思います、うん、頭も活性化するんじゃないのかなと思いますね、
うん、そうですよね、うん、しっかりこう何ですか、脳の棚卸しっていうんですか。
おお、また出たよ、
またいい言葉を
出た、
全部持ってっちゃったね、
出た出た出た出た
出ちゃったな
出ちゃったな
っていうの まあ、せっかくねもう2020年ももうすぐ終わっちゃうので、うん、11月ですもんね、今ね、はい、なのでそういうのをやってみるのもいいですよね、
う
ん、
そうですね、ぜひやってもらいたいですね。
はい、はい、ということで番組では皆さんからの感想、リクエスト、そして質問を募集しています。川崎 FM、FM 品川の各ホームページにあるリクエストからお送りください。ということで来月ね12月、
はい、
今年もね、はい、もうあと1ヶ月になっちゃうんですが、はい、皆さん棚卸し、
棚卸
頑張ってみましょう。
はい、
はい、それでは川崎品川の皆さん、
ヒートアップ。